政府のデタラメコロナ対応徹底批判せよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
表現者クライテリオンのね、
はい、
最新号がもう先週発売ですね。もうちょうど1週間前、
はい、出ました。
今手元に真っ赤な表紙の、
はい、
まあ、高中論、中国、まあ、他者はないよって言ってる人多かったけど、いやもうそんなん言うてるうちにもう超大国ですよと。
この何十年かの間で。
そうそうそうそう。もう、特にこの10年ね。で、えらいことになってると。
はい。
だからこれちょっとね、昔のイメージじゃなくて、やっぱちょっと中国すごい国なんやと。超大国なんやっていう認識でこう、対応していかんと飲み込まれますよと。まあそんな話をね、まあ特集したんですけど、実はもう一個。はい、コロナが導く社会崩壊。
社会崩壊。
コロナでも、まあ、医療崩壊とか言われてますけども、それ以前にも社会が崩壊してますよと。でね、よく言われたのが経済の崩壊。
うん、
ね、経済ダメになってますってことなんですけど、実はその経済の上に乗っかってるのが社会なので、はい、もう社会がもう壊れてるんですよね。これ、天宮かりんさんとかね、鈴木慶生さんとかが、もう、いわゆる下流社会の問題をずっとこうね、取り扱ってらっしゃったご専門の方々、ね、そういうところで活動されてた方々のね、はい、お話を改めてね、書いていただいたんですけど、はい、テレビでコメントして自粛しましょう言ってんの、あれ、いわばまあ、なんちゅうんですか、上流国民っていうかね、
うん、
別に自粛してても、全然ご飯も食べるし、家もなんかちゃんとしてるし、大きいのあるし、はい、まあ、ええか、みたいな。まあそんな人いるんでしょうけど、
うん、
まあ実はその労働者の6分の1が非正規だけで暮らしをしてて、
はい、
で非正規だけの人の、まあいるじゃないですか。
で、
非正規の女性ってね、年収が 80% が200万円以下なんですよ。
80%、
うん、で、その人たちの首が今飛ばされてるんですよね。彼女たち、これ男性ももちろんいるんですけどね、
うん、
特に女性が被害ひどいんですけど、まあ男性も女性もなんですけど、まあ、めちゃくちゃなってきてるんですよ。で、もう自殺する人当然増える。
はい。
で、犯罪する人も増えるんですよね。
だってもう生きていけないんですよね。
うん、そうそうそうそう。犯罪しなかったり、自殺しなかった人でも、うつ病になったりね。
はい。
まあ DV が増えたりとかっていうのも、まああるじゃないですか。まあ虐待なんかも、まあ増えてるというのがね、これデータでね、くっきり出てるんですよ。
で、
これ精神科医の和田秀樹先生のお話だとかね、
はい、
まあそういうのいろいろとお聞きするとね、本当にこれ第二特集でちょっと甲虫論がメインの雑誌ではあるんですけど、今回やっぱりね、定期的にっていうか、こうちゃんと継続的にね、コロナの問題ちょっと言うとかんと、うん、まあ、人が今殺されてる状況に、あるがままラジオだけ聞いてる人はそんなことないと思いますけど、うん、
はい、
テレビばっかり見てる人は、
はい、
ワイドショーとかばっかり見てる人はコロナ怖い、自粛せなあかん、
うん、
で自粛して全部コロナがなくなるまでずっと巣ごもりしといたらええねん、ワクチンが出てくるまで何もできることあらへんねん、
はい、
みたいなね、
うん、
感じじゃないですか。
そうですね。
それはね、でもね、もう僕ちょこちょここのラジオでも言ってましたけど、もう根本的に間違えてるんですよ。データ見たらもうめちゃくちゃ間違えててね、今政府がやってるのもね、アホとしか言いようがないね。バカかお前みたいなのが今の政府の対応でね、ちょっと問題やなというのでね、京都大学の僕大学院のね、研究室があるわけですよ、
はい、
都市社会工学専攻って、まあ、そこの都市社会工学っていうのはその感染症も取り扱ったり、まあ、するんですよ。だって都市の衛生って大事でしょ、
はい、
で都市の計画とか街づくりっていうものの中に、
うん、
この感染症対策、衛生環境の保護っていうのはまあ重要な柱の一個なんですよ。だからね、これ僕、感染症は素人だとかっていう、なんか素人の人がいるんですけど、いやいやいや、だから僕らこれ専門の範囲ですね、ということでね。まあ、その専門の範囲の中の一個として、一人のね、まあ、上田大輝くんっていう修士論文の学生さんが、
はい、
まあ、いるんですよね。この子は京都で勤めるんですけどね。はい、まあ、彼の修士論文がね、
うん、
コロナの問題を取り扱ってるんですよ。 うん、これちょっとタイトルね、結構シンプルなんでご紹介するとね、
はい、
COVID-19、なんかコロナですね、
はい。
コロナ被害の抑止対策に関する基礎的研究というのをこうやってね。で、これね、まあ、学生さんですが淡々とこう分析するんですけど、
はい、
で、まあ、僕らも指導しながらやるんですけど、まあ、まとまりました。もう先週まとまったんですよ。で、改めて読んだらね、ほんま政府アホやなと。どこまで政府アホやねんお前ってのが、ね、
それが浮き彫りに。
よー、もう学生さんはなんかあんまりわからんと、データまとめてるだけなんですけど、僕らが見たら、もう政府どこまで果てしなくドアホやなと。
でもそれがね、学生さんのそういう論文で出てきてる。
もう学生さんなんかわからんと、こんな結果出ました。まあ、こんなやつなんです
よ。そうなんですか。
こんなやつなんですよ。はい、もう政府どうやるのが分かったのを今日はね、こう分かりやすく解説したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば今のコロナ対応がよく分かる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由1、未経験者の私も安心して受けられた研修システム
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは政府のデタラメコロナ対応を徹底批判せよ。
これ先ほどご紹介したあの、
はい、上田くん
ボソボソっとしてる子がね、
はい、
でこの子はもう全然ね、批判なんて徹底批判せよっていう人じゃないんですよ別にこれおかしいじゃないかーって、もう全然僕みたいな人じゃないんですよもっとなしいちゃんとした人なんですよ
、はい、
ね、だけどこのデータ見たらね、普通怒るやろみたいなデータになってるんですよね。
あ、そんなデータですか。
うん、まずね、これ、ね、さささっとこう手短に説明していきますとね、
はい、
一つ目はね、公衆衛生学の視点から分析でね、研究でね、
はい、
健康被害がどれぐらいなのかっていうのを、これはインフルエンザとか肺炎とか自殺とか交通事故とか、まあそういうのと比較してみた、見ようっていうので比較してみたんですよ、
はい、
でね、公衆衛生学に YLL というね概念があって、これは損失余命っていう概念なんですよ、
うん、
損失余命だから、あの、そのコロナで死んでしまった、肺炎で死んでしまったことで、何年の寿命が奪われたのか、ということを推計するんですよ。だから若く死んだら YLL はめっちゃ長いんですよ。
はいはいはい、はい。
で、寿命直前に亡くなったら YLL 短い。で、まあ、そういう尺度がこれあるんですよ。もう伝統的にあってね。だから、その、いろんな病気を横並びで比較するときに、その病気の恐ろしさを、あの、評価するのに使う概念なんですよ。若い人を殺してしまう病気ってやっぱり YLL の視点から言うとやばいもの、
うんうん、
で高齢者だけの場合には YLL の視点から言うと、あの、若い人を殺める病気よりは、あの、小さな数字になると、
うん、
まあ、ちょっと言葉遣い丁寧に僕今言ってますけどね、別に一人一人の命は全部貴重なのは当然なんですけど、
はい、
あの、公衆衛生政策の時にはこの尺度を使うんです、
はい、
それでいくとね、 COVID、 コロナもインフルエンザよりちっちゃいんですよ。
本当ですね。
うん、いろいろ全然ちっちゃいんですよ。
うん、
で、自殺の、もうだいたい3分の1ぐらいなんですね。
あ、
で、交通事故の、まあ、2.5分の1ぐらいですね、
はい。
で、東日本大震災と比べても、これだいたい3分の1ぐらいになります。
うん、
コロナっていうものは、うん、だいたいこれはもう、あの、インフルエンザぐらいで、自殺とか、うん、交通事故とかの方が公衆衛生的には YLL の視点から言うと、より深刻な病であると、うん、っていう、あの、死因であると、はい、いうことが言えると、
うん、
これ、あの、一人当たりで見ても、一月当たりで見ても、
うん、
インフルエンザよりもちっちゃい感じなんで、 インフルエンザと同じで縁違うの
っていう、扱いがね、
扱い、まあ一応道って言ってるけど1年経ったし、
経ちました、
大したことない違う、
うん、
と上田くんは言ってない上田くんはそんなこと
言ってない、
先生バイオレールインフルエンザより低くなりました
そういう研究結果が出たそうそうそうということですね。
で、これから1個目ね。
はい、
で、2個目、
うん。
まあ、コロナを収めようとしましょうよ。
はい。
そしてこう自粛で収められるかどうかをちょっと見てみようと。
あ、それ気になりますね。
気になりますよね。でもデータ出てるわけですよ、うん、もう去年からずっと。
うん。
それでね、まあ見たらね、なんぼ見ても、うん、自粛強くしたら収まったとは読めないデータなんですよ。5月、去年の春からずっと来ててね。
はい。
むしろね、自粛っていうのはなんかコロナが広がってきたら政府がアホみたいに慌てて自粛させているというふうには読めるんですけど、
うん、
こう自粛させたことが原因でコロナが収まりましたというようなね、
うんうんうん、
データは全く出てないんですよね、
うん、
で無理からそう解釈できる人もいるのかもしれないけど、いやいやこれはこうしてああしてとか言ってへりくつこねくり回してねでもね今奈緒ちゃんの手元にねあるグラフ見てもらうとね、
はい、
これ旧型コロナの感染者数推移っていうのと、
はい、
新型コロナの感染者数推移って重ねて示してるんですね、
うん、
今年1月の感染者数を1として基準化して、はい、グラフの形をねこれ見るとね、
うん、
どうです、
そんなに上がり方が変わってないってことですか、
うん、そんなに変わってないというかほとんど一緒ですよね、
うん、そうですね、
これだから自粛の線とは何にも関係があるようには見えないけど、
何も
旧型コロナの線とはもう、はい、だだ関係ありにしか見えないんですよ、
そうですね、で
これをまあ上田君ちょっとまあこれ統計分析しろと、はい分かりました、で統計分析したらね、
はい、
旧型コロナめっちゃ影響してますけど、
うん、
自粛全然関係ないです、そやわなお前とじゃあこの旧型コロナ何で決まってるか分析してこいって、先生一個だけ重要な変数ありました、何や、気温が関係してます、
気温、
寒なったら風邪流行ってます
それって
それだけだろお前あ、それ以外特にないです、
もうじゃあそれ普通に風邪じゃないですか、う
ん、それでね、でこれ上田君は粛々とデータ持ってきてるだけですからね、
そうですね、はい、
だから要するに寒なったら風邪は流行ります、
うん、
というパターンで新型コロナの流行りしたりが完全に説明できて、
うん、
自粛は全然無関係で、むしろ自粛っていうのは流行ったらみんなビビって自粛するっていう最後の、
うん、
変数になってるぐらいでね、
はい、
原因では全然ないというようなデータにしか見えませんということが、これが統計的に明らかになったんですよね、う
ん、なんかこれを見ると、うん、ね、うん、みんな頑張って自粛してんのに、うん、ね、
いやだからアホちゃうかみたいな話ですよね、
うん、
いやだってね、旧型コロナ自粛しないで収束してるでしょ、
うん、
だから新型コロナも自粛しないで収束するに決まってるというふうにしかこのデータを見てると見えないというのがこれ二つ目、
はい、
で三つ目ね、でまあとりあえず、まあ、自粛するとですね、自粛するとまあどうなるかっていうと、これ経済冷え込むと、
はい、もうそれは、う
ん、もうこれはもう今何度も言ってたんですね、うん、これもいろんな国際比較データで、あ、これものすごい統計的に有意に聞いてます、そろそろな、よかったよかったと分かったと、じゃあまあ自粛して経済冷えとると、じゃあそれ回復するの何があるんや、ちょっと無視しようって、G7 の保証のデータ探して統計分析したんですけど、保証をすごくしたら経済すぐ回復します、
うん、
保証ちっちゃいとあんま経済回復してないですね、
そうです、
上田君そうやろ、
そうです、
じゃあどこが一番保証してないね、
ね、日本ダントツで少ないです、
は
ぁ、そうやろ、
はい、
これが上田君と僕の間の、うん、上田君は以上特にこれで政府批判するとかそんなこと、そんな何を思
って、あ、結果ですからね、
データを集めて分析して、うん、先生こんなん出ました、
うんうんうん、
って言ってるだけなんですけど、これね、はい、結局これ全部まとめるとどういうことかっていうと、こうなんですよ、全然大した病気じゃないコロナに大騒ぎをして、うん、全く役に立たないどころか副作用しかない変な薬である自粛を国民に強要してると、
はい、
その結果経済はものすごく悪化して、で自殺も増えてると、 で、普通そうなったら患者に飲ませるべき当たり前の薬としての政府からの保証っていうのがあるんだけど、それも投与しない。その結果、もともと健康だった日本国民は今死にかけていますと。
はい。
20、30、40ぐらいにアホでしょ、こいつ。
ね
え。保証したらいいの、それもしないんでしょ。で、これでね、僕一番悲しいのはね、みんな気づいてなくて、自粛しよーって自粛して。それで、保証くれへんの、保証くれへんねや。言って、なんか、ふーん言って死にかけてる国民。
ええー、もう。
もうこれがもうね、もう不憫で不憫で。
ねえ、もう泣き寝入りするしかないのかって感じですけど。
ちょっとね、だから僕はね、まあ上田君の研究を踏まえて、僕が思うに政府のデタラメコロナ対応を徹底批判せよと。徹底僕は批判してるんですよ。
はい。おかしいですよね。
おかしいでしょ、こんなん。自粛しても意味ないしさせるし、させんねやったら保証したいの保証もさせへんし。
そこはセットですよね。
っていうかコロナあんま怖ないのに何そこまでビビってんねんお前みたいな。もう、何十やねんお前みたいな。
はい、
うちの学生だ、ほかまーいで終わりですよこんなもん。もう。まあ上田君には怒らないですよね、ちゃんとした子。
はい、
怒らないけど、ね。
でも本当に結果がね、目に見えてこうやって
出てるんですよ。だからね、これをね、やっぱ僕はもう批判してます。だからね、ぜひね、国民の皆さんにもこれ批判してもらわないとね。だって図に乗ってこのままやりますよ政府
何も言ってこうへんわって、
もうほっときゃええわ。で増税までしよう言ってますからね今ね。もうで40名か50名ぐらいのおバカなことしてるわけですよ。でさらに自粛しひんかったらな、罰金取ってるでしょ。
あ、そうですね。
でも どないやねんお前みたいな、
ちょっと
ね、これちょっとこのね、このアホな政府の呪縛から我々逃げなきません、これあかんやろ言って、もう失踪せなきません。ということで今日はロックの名曲、レニー・クラヴィッツ、自由への失踪。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年。大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりし、お届けしています。京都滋賀には、久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。1、子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
レニー・クラヴィッツで自由への失踪をお届けしました。
これ有名な曲ですよね。
はい、うん、聞いたことあります。
多分ね、 CM かなんかでやってたんじゃないですかね、
はい、
いやこいつね、なかなか変わった人でね、これロックミュージシャンじゃないんですよ。
あ、
ファンクとかね、
はい、
要するにね、 R&B とかもこうやるね。
あ、じゃあいろいろ
されてる。そうそうそうそう、うん、やっぱりね、ロックって基本的に、ね、白人文化、R&B が多いんですよね、黒人の方って。で、これレニー・クラヴィッツはね、もう、こういうがっつりしたロックもね、こう、やるんですよね。で、やっぱりこう、地味編の系譜ですよね。彼、ギタリストでも、まああって。
はい。
で、なかなかこう、渋いギターをね、こう弾くやつなんですけど、これ93年のリリースの、まあ、曲でね。
はい。
これ自由への失踪って言うんですけども、これ、元々の現代はね、Are you gonna go my way? Gonna go my way? だから、私の道をあなたも行かないのかと。行きゃいいんじゃねえか、おめえと。行くだろみたいなことを言ってるわけですよ。で、
はい、
この俺は何やってんのかってことですけどね、結局ね、これ俺はもう I have come to save the day、 だからもうこのおかしな世の中を何とかするために俺生まれてきたんやと。俺はもうちょっともう戦うぞと。
お
前らも戦えよっていうのが、うん、Are you gonna go my way、 俺も戦うからお前も戦えよと、まあ、言ってるわけですよ、
はい。
でね、これなんでその戦おうと思ってるかっていうと、こうなんです。 I don't know why we always cry、 なんで俺たちはいつも泣いてなきゃいけないんだと、うん、So tell me why we got to die。 なんで死ななあかんねんと。 And kill each other one by one。 なんでね我々互いに殺し合わなあかんねんと。だってコロナってそうなってるじゃないですか、うん、自粛する人間が飲食店を壊してて、
はい、
で自粛してる人間がどう思ってるかっていうと、飲食店やってるやつに俺ら殺されてるみたいな、
うん、
なんか殺し合ってるみたいなね、そんな印象がどっちにもこうあって。でもこうやってデータ見たら、いやインフルエンザとも変わらへんし。で、今日ここには示してないですけど、20歳とか30歳の子ってもう基本的に全く死なないですからね。たまーに亡くなる方が1人2人いるぐらいの話、うん、もうインフルエンザの方がもっといっぱい亡くなってるっていう意味で、だから殺し合ってはいない、
うん、
だけどでもずっと泣きくれてるような状況でね、
はい、
でだからそれで We must leave and get undone。 だからもうちょっとアホな政府をほったらかして、We must leave the government。 だから政府 もうそんなしょうもないアホどもほったらかしてもう一回やり直そうぜと。 We must engage and rearrange and turn this planet back to one。 もう一回やり直そうぜと、これね、これレニー・クラビッツ言ってるんですよ、
はい、
だからねこれね ものすごいね典型的なロックスピリッツですよね。おかしいやろこんなもん、なんで俺たちずっと泣いとかなあかんねんと。
めっちゃ訴えてくれてますよね。
そうそうそうそう、だからね今日本に足らないのここなんですよね。でその前の上田君的分析も全然足らないんですけど、で上田君的分析なんてしなくてもなんとなく本能的に分かってる人もいっぱいいるはずじゃないですか。例えば小林義則さんとかね、
あ、はい、
分かってるじゃないですか。でそれで小林義則さんのコロナ論の読んでおかしいやんけとこう、うん、まあ小林さんもいろいろとデータも見てらっしゃるけれども、こう常識で考えて分かる話ですよね、うん、
はい、
だから、ね、そこでね諦めてるっていうのがね、このコロナの問題の最大の問題だと思うんですよね、
うん、
で政府の言いなりになってテレビが作るイメージにちゃんと乗っかってね、
うん、
でもそれこそ進撃の巨人のオープニングの表情のない兵士たちのようなもんですよ。
あ、はいはいはいはい、ね、
だからもう中身空っぽってことじゃないですか今の日本人。
そうですね、
それやったらもう死ぬでと、だから自由へ失踪せなあかんぞと。
本当ですね。
だからね僕今日今回タイトルをその政府のデタラメコロナ対応、このデタラメっていうのは上田君が言ってることだけど、を徹底批判せよと。
なんか行動に起こしてね、うん、やることをあんまり日本人ってしないですよね、うんうん、そうそうそ
う、ちょっとねほんまねこのままやったら殺されますぜ。だからぜひねレニー・クラビッツ、ね、自由への思想ぜひ聞いてみてください。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、はい、どうですか今日のこの、はい、なんちゅうか理不尽なコロナ対応とか含めて、
いやもうなんかその政府の言いなりになってたらダメやなって、こうちゃんと自分で、
うん、
あかんことはあかんっていうことを発信していかないと、うん、本当に潰されちゃうなっていう、
ほんまにそうなんですよ ね、 感じましたね。でね、その時のやっぱり最大の武器はね、事実データなんですよね。
はい、
いや政府言ってんの嘘やんかと、うん、てかお前やってんの全然意味ないやんかと、
うんうん、
ね、もちろんいや意味があるっていう科学者の人もいるんでしょうけど、はい、そこはもういやそこの人とこうどっちも見てね、うん、どっちかなって考えたらいいんですよ。今も なんか42万人死ぬとかね、なんか GoTo やったら感染広がるとかって言ってる声だけが新聞に拾われてですよ、
はい、
こういう上田くんのちっちゃいボソボソ、いや全然ここ関係ないみたいですけどみたいな声をもう全然世論に届いてないわけじゃないですか、
うん、そうですね、
まあ、ちゃんとね、もうもし皆さん判断つかないんだとしてもですよ、一方の声だけ聞いて判断するんじゃなくて、どっちもちゃんと客観公正中立にね判断して、それで意見を作ってもらいたいですよね。
もうさすがにね、わ、うん、かるでしょうっていう、う
ん、だって関係ないし、うん、っていうかうすうすみんな気づいてますよ、自粛なんて関係ねえよなってね思ってるはずなんですよ。だからね、やっぱりね、データを見るとともに、このレニクラビッツなロックスピリッツをね、
はい、
持ってもらうの大事ちゃうかなと思います。
はい。そして、
うん、
こちらね、表現者、はい、クライテリアンの最新号、はい、テーマは好中論、そしてコロナが導く社会崩壊。
こっちのコロナが導く社会崩壊聞くだけでも、今日言ったね、デタラメやんけっていうのがよくね分かってくると、見えてくると思いますからね、ぜひこれも読んでいただきたいですね、
はい、よろしくお願いいたします。表現者クライテリオンと検索していただきますと、オフィシャルホームページが出てきますので、こちらからは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。ぜひチェックしてください。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。
KBS カルチャーでは、大見賀克幸のカラオケ教室受講生募集中。歌うことが大好きな方、あなたの歌に磨きをかけるチャンス。感情、表現豊かに楽しく歌えるように指導します。定番演歌から最新のヒット曲まで幅広く対応。また一人ずつ好きな曲を歌い、講師のアドバイスで歌唱力に自信をつけましょう。大見賀克幸のカラオケ教室のお問い合わせは KBS カルチャー 075-441-4161 まで。
桃太郎はあまりの暑さに耐えられず、
暑い
桃を飛び出し川を泳いで行ってしまいました。人魚姫はゴミが邪魔で、とうとう地上に上がることができませんでした。物語が変わる前に守りましょう地球環境。民放連です。